2024年もね、
おう、
もう4分の1が経過しました。
早
いっすね。
早い。
そしてさらに一月を超えますとですね、テレビゲームの中林番組発足10周年が近づいているわけですけれども、
そんなになります。もう
10年でもなんだろう、 あっという間だったかなっていう感覚もまああんまないっていうのがある。
あ、そう。
なんというかさ、俺たちってその今までそのファーストシーズンからまあセカンドシーズンの途中まではさ、
はい、
いわゆるその対面でしっかり撮ってたじゃないですか。
そうね。
アルファに直接向かってね、
行ってね、
うん、そっちのスタジオで撮ったやつを配信してたっていうスタイルから、
はい、
いろいろとね、紆余曲折ありまして、
で現在のスタイルと、
そうそうそう、はい、スマホで撮るところから始めたりとか、
あ、
で生配信の方を別の方法を使って配信しながら収録したりとか、いろいろやって、
いろいろやりましたな。
紆余曲折した結果、
はい、
二人ともゲーミング PC を購入して、
うん、
直接音源を取り合うというスタイルに切り替えました、ね。
なりましたけども、
はい。それでもうだいたい3年ぐらい経ちました？
あ、もうその経つ？
いや、ほんと、そのぐらいだと3年ってやっぱあっちゅう間だなって思ってたりするんだけど、
ね、
なんだかんだ10年の間でいろいろやっぱあったじゃないですか。
う
ん、
そうですな、う
ん。その中で言うと、まあ今年に入って、私はね、その移住して、忍者をやるっていうね。
ね。
もう未だに何回も言ってるけれども、忍者になりますって言ってるこのパワーワードっぷりが未だになれなかったりするんだけど。
ねえ、とても令和の時代とは思えない。はい。
まあ、ただ、こちらの任務の期間が、一応5月のいっぱいまでという形でちょっと一回区切らせていただくことになりましたので、
ほうほうほうほう、
なので、もし機会があればね、もうぜひ番組宛てにお便りでも全然大丈夫ですので、
うんうん、
この日に行ったら会えますかみたいなこととかもね、全然お問い合わせいただいても大丈夫でございます。
ね、
本当に期間限定となりましたので、
うんうんうん、
よかったら皆さんそっちの方でチェックいただければなと思ってはいるんで、ですが、
はい、
まあ、過去10年の間をちょっとね、思い返すという中、ちょっと懐かしの方からもね、メッセージ頂戴しておりますので、ちょっとそちらをね、ご紹介しましょうか。
こちらお名前、トンネラさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ご無沙汰しております。うん、アラフィフゲーマーのトンネラです。
はい。
毎回、Spotify で楽しく聞かせていただいております。
ありがとうございます。
先日、番組ステッカーの第2弾を購入しました。
おー、ありがとうございます。
そのおかげなのか、長女の結婚が決まったり、嫁が昇進したりといいニュースが続いています。
なるほど。
これからも配信を楽しみにしています。
うん、
季節の変わり目なのでどうぞご自愛ください、
うん。
さて、リクエストとして、ゲームセンター CX アリノの挑戦状を推薦します。
お、
最近スイッチ版が発売され、2週間でも十分攻略できるボリュームだと思います。
うん、
とのことです。
はい、ということで、トンヌラさん、お久しぶりですね。
お久しぶりです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、我々の、おかげでというかね。
うん、ここちょっと強く言ったね、今。
番組公式ステッカーはね、
うん、
本当になんか霊言新たかなものとしてどんどんね、認知されていく方向性に行ってはおりますけれども。
それがどんどん事実になっていくといいね。
そうね。
ね。
まあ、ただ心に余裕があるというか、
うん、うんうん。
なんかさ、人によってさ、人の運ってさ、いつか収束していくみたいなことも言ったりするかもしれんけどさ、
うんうんうん。
いいことが起きた時にはね、運が良かったって、俺は済ましていいと思ってるタイプなんだよね。
そうね、う
ん。ただ、悪いことが起きたからといって、ずっとそう続くわけでもねえなと思ってる。
そう、うん。
ね、結構ね、ポジティブシンキングでいた方が、楽だなって、
うん、
この年になってようやく思ったというか、
うんうん、
まあそんな感じではございますけども、
ね、
でもね、めでたいことが続いてまして、
ね、
まあ、
いいですね。
うちらのおかげというのは、ちょっと置いといてもね、ね、
うん、
本当にね、お祝い事をたくさん、ね、ある人生でありますようにということで、
ね、
遠くからちょっと、
ね、
はい、お祈りさせていただきますけれども、アリノの挑戦状、まさかね、俺移植来ると思ってなかったっていうのがあるよね。
ね、うん、
当時やりました？
やりました。
ああ、俺もね、うん、やりました。
やりました。
発売日に買いましたよ。
おー。
で、あの当時と、あの当時でもそうだったと思うんだけど、
うん、
俺の中でのアリノの挑戦状って、その、せっかくというか、そのゲームインゲームって形でね、
うんうん、
完全なオリジナルゲームがさ、何作もあの中でできるっていう中に、
うん、
いつでもエンディングに行けるような裏技があったりするとかさ、今でこそ裏技ってさ、
うん、
だいぶなんか昔のものになってるかない？
ある。
なんというか、その隠し要素というか、追加要素みたいなやつってさ、
うん、
後のDLC にさ、なんか収束されてる感やっぱあんのよね。
ああ、そうね。
そう。それがいいか悪いかってのはちょっと置いといて。
うん。
なんか実はこういうことするとこんなことができたのよみたいなさ。
ここでこのコマンドを入れると、みたいなね。
そうそうそう。みたいなのはやっぱあったらね、ね、
うん、
なんか、未だにテンション上がるのはやっぱ、昔からの ね、知識なのかもしれんね。
うん、うん。
みたいなところもあったりしますけれども、はい。まあそういうなんかね、昔ながらの我々の、はい、
うん、
金銭をくすぐるような要素いっぱいのゲームですので ね。よかったら皆さんちょっとチェックしてみていただけたらなと思います。はい、ということで改めましてトムラさんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
番組情報やアルファグッズなどのサービスは LFA ラジオで検索お願いします。
それでは本日も開店いたします。
3、2、1。
テレビゲームの中林！
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。改めまして中島貴文です。
小林達也です。さてこの番組は中島と小林の二人が今東西新旧問わず今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報やイメージテンプレーションの感想などを話していこうという番組でございます。
はい、今回225点こちらのソフトをご紹介いたします。
マリオ VS ドンキーコング、
2月16日に発売したばかりの最新作でございます。どんなゲームなのかお楽しみに。
はい、よろしく。
今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage. アルファ。
前回の、ホットラインマイアミの回。から思ってたというか、まあなんかふと思い立っただけの話なんですけど、ドット絵で表現されるゲームって、
はい。
レトロっていう感覚を、持つやん？でもさ、今普通にいわゆるそのドット技術を使ってのゲームって逆に増えてきたじゃん。
ああ、はいはいはいはい。
もうさ、ドットイコールさ、レトロっていうさ、発想自体が、実はおっさんの現れなんじゃないかっていう。
なるほどね。
ことを思い出してきたのよ。
ああ、まあそれがメインの時代にようゲームやっとった人たちですからな。
まあそうなんだけど。
懐かしく感じてしまうよね。
逆になんかドット絵だからこれっていつのゲームっていうこと自体の方向に多分行くのは早計なんじゃないのかっていう。
ああ、そうだね。
感覚にちょっとなっていってんじゃないのかなっていうのを思ったんだよね。
そうだね。つい最近出ましたっていうのもあるからね。
そうそうそう。それが、今回のマリオ VS ドンキーコング、
はいはいはい。
まあ、これに関しては、リメイク作品ではあるものの、一応ね、グラフィック一新してるから、
はい、
逆にすごい滑らかなマリオと滑らかなドンキーコングが、
そうだね。見れる。ケイフソフトのドンキーコング
がね。そう。見慣れねえっていうのはあったりするんだけど、ね、まあ、ちょっと置いといて。
おいおい。
ドンキーコングって、一番最初にキャラクターとして認識した作品って覚えてます？
ドンキーコングジュニアかな？
ファミコンのやつ。
そう。
あー、なるほど。俺、なんだろう、マリオカートじゃねえかな。初めて自分の手元にあるソフトでドンキーコングっていうものが出てきたのは。
ああ、なるほど。
その後にスーパードンキーコングやってみたいな感じだから。ただ、その階段を登りながら、樽をジャンプしながら、レディを助けに行くドンキーコングの存在を知らなかったっていうことはない。ただ、何でできるゲームなんだろうっていう感覚、
はい、
だったんだよね。ちなみにさ、俺ごめんこれ無学で申し訳ないんだけどさ、あのいわゆるみんなの知ってるドンキーコングってさ、そもそもファミコン版ってあんのっていうレベルなんだよ俺の中ですると。
あるんじゃないの？多分。
そう、これ調べてもよかったなって思うんだけど、だから実際だから手元にあったこともないから、あれは一体何なんだっていう感じだったんだよね。
あー、なんだろうね。勝手なイメージだけど、喫茶店のテーブルとかのさ、
俺喫茶店のテーブルにあのテーブル筐体を使われてる喫茶店は俺の世代にはなかった。
インベーダーゲームみたいな感じでさ、なんかありそうな感じではあるんだよ。
それさ、
イメージね。
タッサン家の近所のいわゆる喫茶店やカフェにテーブル筐体を置いてあるお店ってあったの？
ないです。
もうこの話終わりやないか。
ただのイメージです。
そうだと思うんだけど、だから。こうなっていくとさ、スーパーマリオってやっぱりファミコンからのイメージじゃん、俺らの年代からしたら。
ああ、はいはい。
なんだけど、 いわゆるそのマリオが、ゲームセンターの筐体にマリオが出てくるっていうイメージ自体がもう俺らの世代だとなんかピンとこないわけだよ。だからあのハンマーを持ってあのね、軽快な音楽とともにさ、樽を殴りに行くとかっていうものも、うちらの世代よりはもっとさらに上になっちゃうんだよね。
そうだね。
ってなってくると、そもそもこのドンキーコングって何だったんだろうっていう、当時は思ってたと思う。で、後にゲームボーイ版でドンキーコングがリメイクで出ますっていうのが CM かなんかでやってて、俺じゃなくて、俺の親戚の家に遊びに行った時に親戚が持ってたのよ。で、一番最初の一面やった時にそのいわゆるみんなが知ってる、あのドンキーコングが上から樽を落としてくるっていうステージをやるから、これは今更ゲームボーイでなぜこれをやるんやろって思っちゃったんだよ。
ああ、なるほど。
って思ったら、ある程度の、その、ドンキーコングのステージをクリアしていくたびに、途端に一気に、さらにこの先があるのよ、みたいな感じで、その先何十ステージも始まるわけよ。
あ、そんなあるんだ。
そうそうそう。したら、そのマリオが、ハンマーをも、ジャンプするなり、ハンマーを持って突撃する以外の方法で、いろんなところに行けるようになるのよ。
へー。
そう。だから、なんか、リメイクじゃねえじゃんって思ってたのもあるわけ。
触りだけな感じだ、リメイクされてるのは。
そうそうそう。あくまでこのシリーズの系譜ですよ、みたいなノリをやってるだけ。
あ、なるほどね。
そう。その後なんか途端にさ、あの、ステージのフィールドもめっちゃ広くなるしさ。だいたい1画面で収まるようなステージしかなかったじゃん。
そうそうそう。
ドンキーコングジュニアもそうじゃん。
そうそうそうそう。
そう。だから、なんか途端にスケールアップしすぎだよって思ったのを覚えてんだよね。
いろいろすっ飛ばしてるよって。
そうそうそう。で、その後に、そのゲームボーイアドバンスで今回のそのリメイクの元になってる VS ドンキーコングが出てきて。
はいはい。
うん。で、後に今度はあのミニマリオをメインにしてるパズルアクションに変わってくんだよね。
あ、こいつがメインのあるんだ。
そうそうそう、あるあるある。なんで、どういう感じで進んでいくのかっていうのも、スーパーマリオとはもう全くもう完全に違う。で、そのパズルを駆使して、ゴールまで行きましょうみたいな感じのシリーズに変わっていくの。
なるほど、なるほど。
もちろん後にね、Wii U だったか Wii だったかでも出てるはずなんだけど、どっちかというとゲームボーイ、アドバンス、DS、3DS みたいな感じで。
携帯ゲーム機よりだ。
そう。だから、一個一個のステージをクリアすること自体はそんなに、難しくはないというか、まあ結構な短時間でできるから持ち歩きながらできやすいゲームではないのかなっていう。
あ、なるほどね。
感じの作品に俺の中ではちょっとカテゴライズさせてもらってはいたんだけどね。
ほうほう。
まあ今回それを、まあ3週間ね、ちょっとみっちりやってきましたから ね。どんな感じの感想を持ったのか、この後じっくりお話ししていきましょう。
テレビゲームの中林。ある日、家でくつろいでいたドンキーコング。テレビを見ていたら、歩いて喋るミニマリオの CM が流れます。その可愛さに心奪われたドンキーは、慌てて買いに行くも、絶大な人気でたちまち売り切れに。どうしてもミニマリオが欲しいドンキーは、生産しているおもちゃ工場に潜入し、生産されたミニマリオをすべて奪い去ってしまいます。騒ぎを聞きつけたマリオは、ミニマリオを取り戻すため、慌てて逃げるドンキーを追いかけて行くのでした。2024年2月16日に、ニンテンドースイッチで発売された、マリオ VS ドンキーコングは、2004年に発売された同名作品を一からリメイクし、様々な新要素を追加し、発売となりました。さらに遡ること10年前の、1994年に、ゲームボーイで発売されたドンキーコングや、マリオのデビュー作となるアーケード版ドンキーコングの系譜を受け継いでおり、スーパーマリオシリーズとは趣を変え、予測とひらめきを武器に多くのステージをクリアしていきます。後に、ニンテンドー 3DS に至るまで、携帯機を主軸に数多くの作品が販売され、およそ9年ぶりとなる新作がリリースとなりました。今シリーズの特徴は、マリオを操作して、ステージ内に落ちている鍵を拾って、ゴールまで行くシンプルなルールで、パズル要素を多く含んでいるため、一筋縄ではいかない方法でゴールを目指すことに。ただし、パズルだけではなく、今作ならではのマリオの豪快なアクションを駆使することで、思いもやらない方法でクリアできたりします。今作のマリオは、ダッシュができない代わりに、ジャンプにはいろいろな種類があり、逆立ちを利用した三段ジャンプや、 進行方向とは別の方向へ宙返りなどができます。他にも、ステージ内に用意されているロープや鉄棒を伝いながら移動する場合も、ただ伝うだけではなく、掴んでいるロープから隣のロープまで手を伸ばして持ち替えたり、鉄棒を大車輪で勢いをつけることで、真上へ高い距離を飛んでいくなど、今作でしか見ることができないアクションがたくさん用意されております。他にも、ドンキーから取り戻したミニマリオたちを誘導したり、ドンキーとシーユを消したりなど、合計100ステージを超えるステージがあなたを待ち受けております。今作の追加要素には、タイムアタックや初心者用のカジュアルモードも用意されておりますので、気軽にかつ幅広い遊び方ができるようになっております。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が。
ステッカー効果で家を買いました。
イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage Alpha。
ぶっちゃけた話をさせていただくと、
はいよ、
これ前回の収録の時に、うん、まあ、今回候補何が入るかね、みたいな相談をしてから、
うんうん、
打ち合わせがありつつの収録開始じゃないですか。
はいはいはい。
その時に、
うん、
せっかくだし、最新作も入れたいよねって時に、
うん、
マリオ VS ドンキーコングがあったから、これやりたいと思ってるんだって話をして、入れてもらって、うん、まあ、2割聞きましたって形になったわけですけど、ただゲーム内容自体は正直なところ全然調べてなくて。
ああ、
まあただ昔のドンキーコングシリーズの系譜なんだろうな程度に思っててさ。
うんうんうん、
で、収録終わって決まりました。
はい、
で、すぐ購入しました。
はい、
で、ちょっとやってみましょうで。
うん、
バナーナーで何やねんこのゲームと思ったのは確か。
まあオープニングでそういうのありましたけども。
そうそうそう、うん。一番最初ゲーム起動すると、
うん、
テレビの、
ドンキーコンがね、テレビ見ててね。
テレビを見てて、うん。そう。なぜか知らないけど、うん、バナナの CM が流れてるっていう。つうか、部屋の中に山盛りのバナナあって、うん、まだバナナ欲しい。
お前まだバナナ欲しがるかと。
みたいな感じのね、ツッコミとかあったけれども、
うん。
なんか若干ね、こっから3週間とはいえ、うん、ゲームをクリアまで目指すっていう心持ちのもとで俺たち、購入したわけじゃない、
うんうん、はい。
からのムービー見たときに、
うん、
肩の力どころか全身の力が抜けてしもて。
いいじゃない。全身の力抜いて楽しもうや。
そうそうそう。みたいな感じの始まりからでしたけれども。
ね。
なんか、
うん。
だから、なんか世界の危機だとか、
うん、
ドンキーコングめっちゃ悪者ですっていう感じじゃないんだよね。
でもないね。う
ん、まあ、ただ悪いことはしてるんだよ。
そうだね。
そう、ミニマリオ手に入らなかったからっつって、工場に忍び込んで全部奪っちゃった
ね。冷静に考えてみろ。欲しいか、欲しいか、ヒゲおじさんの人形。
やめなさいよ。
ああ、俺、ヘイホーとかの子欲しいわ。
つか、ヘイホーとかもう普通にいんのな。
いる。ヘイホーとテレサとパックフラワーと、ね、うん、あれ全員、あれなんだね、おもちゃ風になってんのね。
そうそうそう。だからそういう意味で全体的にめっちゃ可愛い感じ。
可愛らしい。
の作品なんだけど、
ね、
そのゲーム自体はパズル的なアクションを含んでいるから、
う
ん、ルール知らないまんま、適当に触ると若干クリアできないっていうジレンマがあったりする作品でもあったりするじゃない。
うん。
っていう意味で言うと、ちっちゃい子がやってみて、じゃあ本当にクリアまでできますかっていうと、ちょっと頭をひねってしまうような難易度かもしれない。
ああ。
ただ、このゲーム、まあ、今回のリメイク作になってからの、
うん、
カジュアルモードっつってね、前回にはなかったというか、
ほうほうほう、
だいぶその、クリアの条件の緩和がされてるモードができるわけ。
あれはどういうぐらいに簡単になるの？
ちなみに、
うん、
接触だったり、
はいはい、
針山に当たったりするダメージ、
うん、
あれクラシックモードだと、
はい、
もうワンミスになって戻されちゃうじゃない。
そうです。
カジュアルモードは、5回まで、チェックポイントがあって、戻されるだけなの、
うんうん。あ、そうなんだ。
そう。だから、ある程度その、ギミックを発動した状態でチェックポイントに戻されるだけだから、
うんうんうんうん、
どっちかというと、カジュアルというより、
うん、
だいぶイージーにはなってる。
あー、なるほどね。あ、そうなんだ。
たっさん、ちなみにだってこのドンキーコングの系譜一個もやってなかったのに、
うん、
クラシックで突き進んだんだ。
もちろん。
そりゃあのね、うん、X の投稿報告見たときに残機が50機しかねえことにびっくりするよ。うん、そりゃ
だいぶやられたからね。
だよね。な、まあ、実際さ、スーパーマリオシリーズはさ、うん、まあ、俺とタッサンは普通にやってた世代ではあるから。
やってましたね、はい。
っていう感じでさ、比較してみてどうでした？
うん、どうなんだろうな、うん、 1回あたりがすごく短いというかね、
うん、
コンパクトに収まってますからね、
うん、
その結果あれだよね、うん、もう1個やっちゃおうかなってなってさ、
うんうん、
結果的にやめるつもりでいた場所をはるかに後ろに、うん、過ぎてて あ俺こんなにやってたんだみたいなね、
あ
感じで気持ちよく進めるよね。でもね、
そうだね、
うん、
で最初のワールドはあくまでマリオが、うん、その出口、そのドンキーが閉めちゃってる扉を開けるための鍵を持って、
うん、
その鍵を拾った状態でそこまで行って、
そうね。
で、まずそこでハーフポイントじゃない。
うんうん、
で、次行ったら、その、落ちてるミニマリオを拾うステージが始まるじゃない。
はい。
みたいな感じのところがやっていくものであるから、うん、その、結構戦略を練らなきゃいけないような感じなのかなとは思っちゃいたけど、
うんうん、
ただ、あ、こっからこういけるなっていうのをマリオの挙動を知ることで、
うん、
その、動かさずとも、行ける場所は限られてくるのが、まあ見て分かってくるんだよね。
うんうん。
そう。なので、これ最初、俺はどっちかというと、だからカジュアルで、もう本当にクラシックで無理だったら、はい、
うん、
もう一回クラシック、カジュアルでやっちゃおうと思って。
ほうほうほうほう。
なんで、カジュアルでクリアしたステージも結構多々ある。
なんだろうね、なんかね、うん、一番下の難易度ってやりたくないっていう感じになっちゃうんだよね。
あのね、ね、下のモードっていう感覚がそもそもね、うん、違う。
あ、そうなんだ。
そもそも、うん、要は、ここで一回ここまで戻っちゃえば、あと楽なのにっていうところを、だから、クラシックだとそれが許されないルートなんていっぱいあるわけよ。
そうね。うん。
だから、その、そういうなんか軽いところに手が届くようになった、まあ、結果難易度は楽にはなってんだけど、
うんうん。
なんかね、そもそも、クラシックではいけないルートがいけるようになったっていう解釈の方が、俺はピンとくる気がする。
ああ、なるほどね。
そうそうそう。あ、こうするとこういけるなっていうのが、うん、要は、デスルーラーを使うことによって開かれるっていうパターンもあ
った
りする。
じゃあモードによってちょっと解き方が変わってくるみたいなね。
そうそうそう。あ、本当はこうやって行くんだけどみたいな。
ああ、なるほどね。
そう、みたいなところができたりするから面白い。で、これタッサンには昔話したことあるけどさ。
はい。
俺まあ、この年になってというか、まあ、いろいろやってきた結果さ。
うん。
コントローラーを持たずに考えられるゲームが好きになってきたって話したじゃん。
うんうん。
まあ、このゲーム正確に言うと置いたまんまでは置いとけないんだけど。
うん。
マップ開いた状態だったら、とりあえずさ、
うん、
何かが動いてない状態で見ること、ステージ見ることできるじゃない。
あ、一旦停止させてね。
そうそうそう。うん、この状態で、あ、なんで、一回やってみねえとわかんねえなっていう感じじゃない方向性で、ルートを決めるっていうのがやっぱ多くて。
ああ、わかるわかる。
なんで、一個一個解きながらっていう方向性と、
うん、
実際マリオでこうやってこういう風に行けばっていう、まあ、結果荒技になってるだけみたいなパターンもあったりするのよ。
割とね、その停止させてさ、うん、頭の中で考えるじゃん。まあ、ここでスイッチを押して、うん、あっち飛んでとか、実際動いてみると若干違ったりとかね、割とするんだよね。
そう。なんでそういう意味で言うと、だからパズルだからっつって、あんまパズルに固執しすぎると逆にクリアできなかったりするから。
うん、あ、そうそうそうそう。うん。
なんで本当気軽に手つけてみてもらって、
うん、
あ、こういう解き方もあったんだなっていう発見をしてもらえるのが楽しいゲームなのかなって感じしますね。
テレビゲームの中林。
約20年前に発売された原作は、全世界で約137万本のセールスを記録しており、日本では約18万本と海外で人気を博した作品で、今作は原点回帰を目指してドンキーコング内でできたアクションを残しつつ、さらなるスケールアップを目指した作品となっております。同じマリオでもシリーズ未経験者には少し違和感を感じるかもしれません。しかしながらシリーズ伝統の無敵アイテム、ハンマーや物を持ち上げる操作など、ジャンプして敵を踏むアクションではないアプローチが面白く、方法によっては思いもよらないショートカットができたりや、パズル要素を腕前でカバーできたりなど、正解答は一つではない攻略法があるデザインは、キャッチコピーのシンプルイズベストでありながら奥深い今作ならではの魅力かもしれません。リメイク作品の今作でも大元のシステムはそのままに、さらなる楽しみを追求できる要素が追加され、懐かしさと全く別の作品であっても通用する抜本的な見直しがされております。抜粋ではありますが、まず過去作品になかったメリーミニランドとツルツルマウンテンの追加。 ステージ選択は順番に攻略していくスタイルから、ワールドの一面をクリアすれば任意の順番で挑戦可能になったことで、苦手なステージは後回しにできる点。そして何よりもカジュアルモードの実装により、ミスは最大5回まで許されるようになり、本来満たさなければいけない条件を別の方法で進めることが可能になった点が大きな変更点ではないでしょうか。ハンマーを持っている時を除いて、原則ワンミスでやり直しをしなければならなかった部分を、まずクリアを目指せる仕様にしたことで、数あるステージを好きな順番で攻略できる。まさにカジュアルなプレイが可能になりました。そしてさらに任天堂スイッチの機能、お裾分けプレイを利用した二人プレイも可能で、マリオとキノピオの二人で、おのおの鍵を持ってゴールに向かう協力プレイは、ワイワイ二人の絆を深めるにも最適かもしれません。マリオたちが生活しているキノコ王国で、悪さをしたドンキーを追いかける様は、世界を救うではなく、今シリーズならではの、ほんわかした、優しくて可愛い世界観を堪能できることでしょう。まだまだ発売されたばかりの今作、マリオ VS ドンキーコング。ただクリアするだけではない、さらなる挑戦も含めて、約130ステージをもってあなたを待ち受けております。
今やセルフプロデュースの時代。自分をアピールしたい。メディアの出演履歴を作りたい。トークスキルを身につけたい。そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
この番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや X 公式アカウントへのダイレクトメール、もしくはハッシュタグでテレビゲームの中林をつけて投稿してください。番組公式アドレスは中林アットマークアルファハイフンラジオドットコムです。どしどしお待ちしております。さて、次回221号店、こちらでございます。
はい。
ゲームセンター CX、アリアの挑戦状。
おお、なるほど、うん。来ましたね。
はい、先ほどリクエストいただきました。
はい、ということで、はい、トンドラさん、おめでとうございます。
当然でございます。
はい、ということで、ただ、
うん。
これ、やるとしたら、まあ、あの、スイッチのやつだよね。
ワン、ツー、リプレイだっけ
あ
っ、うん。
二作品ですね。
ワン、ツーで行くんですかね。一応、うん、リクエストとしては挑戦状としか書いてないですけど、ね。
なるほど。はい、まあ、このゲームね、やり込み要素とかもあれば、うん、逆にその裏技を駆使してどうやるかみたいな楽しみ方もあったりするから、
ね、うん、
実際ね、購入してみてどうなるかって形にはなると思うんですけれども。
そうですな。うん、
まあ、我々もね、
うん、
当時、俺も普通にケーブルテレビ加入して見てましたしね。
あ、これ。
うん。ゲームセンター CX 本当大好きだしな。
面白いね。
うん。うん、なんか、ずっと見てられるというのが、まあ一番のとこなんだろうけど。
わかる。
まあそれをインスパイアを受けてね。
うん。
2週間でやるっていう方向性に多分、発想がいったのは、なんか間違いじゃないような気もしなくもないですけれどもね。うんうん、まあみんなから狂気の番組って言われるようになって、だいぶ久しいですけれども。
褒めんなよ。
さあ、ということで、トンガさん、はい、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで、テレビゲームの中林、番組公式ステッカー第2がまだまだ発売中でございます。そして、4月に入りましてね、テレビゲームの中林番組発足10周年、本当に間近となってきました。
はい。
かといって、何か記念会をやるとかいうことは正直考えておりません。
おりません。
なので、通常会をいろいろね、今後も続けていきたいと思いますけれども、
はい。
少しでも皆様に楽しい時間提供できればなと思っております。ぜひ今後とも、からのご支援どうぞよろしくお願いをいたします。さあ、ということで、221号店、アリロの挑戦状でお会いいたしましょう。お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。